もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
こんにちは。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。最初に年齢を教えてください。
48歳です。
48歳。結婚してます？
はい、結婚しております。
ご主人何歳ですか？
同じ年の48歳です。
48歳。お子さんは？
中学2年生、女の子です。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
加藤先生の本を、
はい、
30年前にアメリカインディアンの教えというものを手に取ったことがありました。
はい、
その時は20代でしたので、
はい、
なんとなくご本を読ませていただいてました。
はい、
その後10年後に俗ごめんなさいアメリカインディアンの教えが出た時にまた加藤先生のお名前思い出したんです。
はい、
そしてまた10年後自分がその本を読んで子育てをする年になった時に、
はい、
辛い現実から目をそらして、
はい、
生きてきたというツケが、
はい、
この1年前から本の通りの人生を歩んでしまいました。
そのアメリカインディアンの教えの、
はい、
中のどの部分ですか？
先生、生まれてきた時は周りの人が喜んでいて、はい、自分が死ぬ時は周りの人が泣いているような人生を送りなさいという言葉が、今の自分には誰も泣いてくれる人もいないし、土に返すこともしてくれる人もいないんじゃないかというような、本当に一人ぼっちになっちゃったんです。
一人ぼっちになっちゃったっていうのは具体的に言うとどういうことですか？
2年前から別居しております。
あ、別居ですか。
そうすると子供はお父さんと暮らすという選択をしました。うん、
で、あなたの解釈としては今一人ぼっちになったのは今までいろんな辛い現実から目をそらしていたツケが今自分が一人ぼっちという結果を招いてきたというふうに反省しているということですか？
はい、反省をしているのにもかかわらずまた家族でやり直したいと思う自分と、価値観の違う夫といるということはありのままでいられる場所ではないから。
具体的に言うとどういうことですか？価値観っていうのは
過剰なくらい子供に夫は勉強を勧めたんです。はい、学校行かないなら進学塾へ行けと。
はい、
その代わり学校に行かないんだから何々するなというような条件をつけた形での価値観です。私は子供が元気でいてくれたらいいし、そこまでしなくていいんじゃないかとか、そうするとお前みたいなダメ人間ができるからダメなんだ、でもこの子は髪の毛をむしったり爪を噛んだり、塾に行くと見えないところに女の子が笑って手を振ってたっていうような帰りのようなことを話し出したりしていたので、一緒にお風呂に入るとき泣きながら顔を洗ってもお風呂ならわかんないねとか、男親じゃない私にいろいろ伝えてくれてたメッセージをキャッチしていて、夫にそれを分かってほしい、あの家族が丸くいられなかったんです、先生。
で、今日のあなたの相談というのはどういうことですか？
はい、夫はもうリモートで仕事をするようになりましたので、君は戻ってきた時に何を貢献できるんだと、いなければ不便だけど適当にやると、子供は自主的に勉強した方がいいということに気がついて俺のところにいると、お弁当はお母さんがいないからお父さんはお金をくれるからコンビニで買えばいいし、というふうに私の役割があれば便利、なければ寂しいけど代わりは自分で考えて、世の中もそういうふうになってるからと。
ということは今一人ぼっちになっちゃった、夫も分かってくれない、子供も分かってくれないということですよね？
はい、寂しいです、怖いです。
はい、わかりました。今日はスタジオにですね、幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてるので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。
今ね、あなたが17年前に先生のこの本を読んで分かりました、でもこの年まだ勉強できてないんですねってあなた喋ってるんですね。
はい。
なぜ冒頭にそれを喋るかという、それは加藤先生にこういう人だと思ってもらいたいから。
先生おっしゃる通り、
ありのままっていうのはもうスパッと内面はこうですって言えるんですね。
でもそうなんです、かっこつけてんです、ね、
そうした形で今まで生きてきたんです。でその中に一つも具体的な話がないんです。
本当そうです
ね。
はい。
なぜ具体的にできないかっていうと、感情の色眼鏡ってあるんですね。感情の色眼鏡っていうのは、あなたが育った家庭の環境がある価値観をあなたに与えるんですね、
はい、
そうするとあなたが見た色が全部ピンクでしましょうか、桃色と、はい、みんなも桃色だと思ってるんです。感情が指してる。例えばですね、今のお話を聞いていても最初は過呼吸のように泣いてるんです。で次に
パニック障害を持ってます。
ああそうなんだ。そうしますと、この加藤先生の話聞いた時に話がね乱れていくんです。
結局何が言いたいのって。
そうです、そうです、
言われます。
それが感情です。つまりあなたは他者がいないんです。
他者、
相手がいない。私はあなたを小学校6年生の娘として今話してるんです。それは何かというとコミュニケーションが知らないんですね。
今までうまくいかなかったです、
じゃあもう一つ整理しますよ、
はい、
あなた自身が持ってるものです。それはみんな嫌いなんです。
みんな嫌い、
みんな嫌い。あなたが心の中で許さないから相手を。
先生、はい、私愛情飢餓なんです。すっごく甘えたいんです。寂しがり屋なんです。
そうですよね。でも愛情飢餓って自分が言ってるけれども、自分が許せないうちは相手は近づいてこないんですよ。もっと言うとね、お嬢さんの中で気になったことがあったんですね、
はい、
今度はあなたが小学校6年から今度は27歳の赤ちゃんを産んだお母さんに言いますけども、はい、お嬢さんが髪の毛を抜く、
はい、
爪を噛む、これすごい抑圧なんです、
はい、
それをあなたは見てるんですよ、
はい、
とかそれが私ね、娘もこれだけ耐えていたのかと思えばいいんですけども、夫がこれを気づかないってあなたは言ってるんです。変でしょ。近所のおばさんなら構いませんよ。あなたがお母さんの立場がないんです。つまり最初から言いましたけども、他者がいないんです。娘と自分の関わり、夫と私の代わりでなくて、すべて小学校6年までのあなたが一番愛情を求めた人ですね。夫ではないんです。だからじゃあ聞きますけども、はい、いいですか、
はい、
じゃあ高校生に行きます。私は今何が一番求めてるのか、あなたは今考えることありますか。
そばに誰かいてほしい。
じゃあ聞きますけども、お父さんですか、お母さんですか、夫ですか、それともあなたの唯一のお嬢さんですか、誰ですか。
言えない
の。今また泣き始めましたね。それ感情が入っちゃったんです。
呼
吸、息吸って、はい、ゆっくり吸って、ゆっくり吐いて、もう一回吸って、いやそれでも吸って思いっきりゆっくり吐いて、さあもう一回頑張って、はい、吸ってゆっくり吐くの。出てきましたか。誰。
娘とその後ろでにっこり笑ってる夫がいます。その後ろで年老いた母がにっこり笑ってます。
それが今あなたが一番求めてるものなんです。そして今ね、先生って泣き始めたのはなぜ泣いたの。はい、息吸って、ダメ、ここまで来てなぜ感情的になるの。頑張って、はい、息吸ってゆっくりよ、思いっきり入ってこない、力。
一番最初に加藤先生にそのことだけを伝えたかった。
ああ、なるほどね。もしあなたが高校生まで成長するならば、あ、そうであったと受け入れて、 自分から言い訳はしないことよね。あ、はい、私はこうして生きてきたんだと。でも今すごく苦しいならば、これも一つ脱皮して前に行こうと思うことが必要なんじゃないの？
はい。
涙が止まったじゃない。今涙が止まったのは感情が落ち着いた時なんです。あなたの変わることは自分を知るってことですよ。あ、私はこうして無理してきたんだと。だったらこれからあるがままに生きてみようと、は
い、自分の取扱説明書を最近書いています。
でもね、
読み返すと分かります。
あなたはコミュニケーション欲しかったんです。この私と唯一喋ってほしいっていう、今日からですね、自分が感じたこと、感情の色目ではなくってね、ってことは感情を取るにはみんな嫌いだったということを気づくことだと思いますよ。
はい。憎悪が強いです。
あなたがそれを気づけば、人間みんな怒り憎しみ持ってるんです。でも、心穏やかに生きたいときに、そうか、もしかしたら、あの人ひどいこと言ったわと思ったときに、自分の幼児期の中で、感情の色眼鏡で判断したこともあったんじゃないかと思うことなんですよ。
あったと思います。
ね。だから、早く小学校6年の感情の色眼鏡を気づいてください。
子供と同じですね。中学生ですね。
年は言っても心の中はその感情の色眼鏡が消えない限りは子供と変わらないですよ。
加藤先生のご本を読んで、
今はね、加藤先生変わりますからね、その方がいいでしょ。
大原先生に伺ってよかったですね、よかったですねっていうのは、そのあなたには他人がいないっていうことはね、別の言葉で言うと、
はい、
他者の自己化なんです。
他者の自己化、
うん、他人を他人として見てない、自分の延長線上の人間としか見てないんですよ。で、他者の自己化っていうことに気がつけば、他人も自分も見えてくるっていうことなんです。
難しい。
もう一つ大原先生がおっしゃってました、はい、感情で話している、小さい頃の感情でというおっしゃってましたけど、はい、感情は囚われに基づいているんです。他者の自己化をやめて、
はい、
囚われから解放されれば、最後におっしゃったコミュニケーションっていうのはできてくるんです。
コミュニケーション、
それであなたが結構小さい頃からうまくやってきたことが原因なんですけれども、隠すのがうまい。
うまい、私。
だからストレスが強くなっちゃうんです。人は隠すとどうしてもこれがバレると怖いからストレスになる。
怖いです。
だから隠してるってことはいつも怖いんです。
わかります。
だから隠すのやめればいいんです。それのためにはありのままの自分で価値があるというふうに思えば隠さないで済むんです。だから、
はい、
その価値に自分が自信を持つ。要するに他人に自分の価値を判断させてはいけないということ。
はい、
でよろしいでしょうか。
はい、
失礼します。
本日はどうもありがとうございました。
否定的な人間に自分の価値を判断させてはいけません。